はい、そのわけでね、やっておりました。本日の学大 FM でございますけどもね、本日は、目黒区商工祭り、2009年リバーサイドフェスティバルにお伺いしましてね、学府、放送形式サイズでね、体育館において、生放送という形でですね、この模様は、本日ないし明日未明ぐらいにはですね、優先、ごめんなさい、インターネットにて、編集されましたものが、ネット配信されますんでね、もしお時間ございましたらそちらの方で、どうぞ、まあ、ご聴取いただきますようによろしくどうぞお願いします。それではですね、1時になってまいりますので、お昼の後半の部ですね、始めてまいりたいと思います。もしそちらの方でスタンバイよろしかったら、ご案内させてもらいますけどよろしいですか。はい、それではですね、トークショー、日本盲導犬協会、田和田氏によります、トークショーでございます。皆さん盛大な拍手でお迎えください。田和田さんどうぞ。
どうもありがとうございます。田和田でございます。しばらくの間盲導犬流家庭犬のしつけ方やってみたいと思います。お付き合いお願いいたします。今日は訓練士学校の学生を連れてきました。回します。
こんにちは、訓練士学校3年目になります専修科森内と申します。よろしくお願いします。足元にいる犬はオルテガという、訓練始めて4ヶ月ぐらいの、1歳半の、オス犬です。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、同じく3年生の島田です。足元にいる犬はオルテガと兄弟のオリスという名前の女の子の犬です。よろしくお願いします。
どうぞあっちでも休んでて。まず皆さん盲導犬っていうイメージはお利口な犬、おとなしい犬。確かにこの連中今から用事がないっていうと寝てしまいます。皆さんのお宅の犬困ること、まず何でしょう。引っ張る、飛びつく、言うこと聞かない、それは全て飼い主の顔が見たいというやつです。飼い主が何を伝えたいか、これによって犬は動きます。
日本盲導犬協会の田和田さんを中心した皆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、まあ本当に、ワンちゃんが賢いなというだけじゃなくて、やっぱりその教育だとかね、はい、指導される方がいかに熱心にやっておいでかっていうのがよくわかるというのと、
はい、
まあ人間の子供がいかにあのおバカさんなのかっていうのがさっきも最前列にいる、はい、ちっちゃなお子ちゃんがさ、自分でパクパクパクパク物食ってるのはいいんだけどさ、その辺になんかばらまいちゃって拾おうともしないからね。
体育館なんか基本飲食禁止ですからね。
基本飲食禁止なんだよ。
そうなんですよ。
ああいうのもやっぱ子供が悪いのか親が悪い、親呼んでこいって言いたくなるんだけど、親がいたら本当に来ましたけどって言ったらごめんなさいって言うかもしれないけどそれにしてもちょっともうちょっとなんとかならんかなと思うんだけど、やっぱり教育って大事なんだと思うよ。教育だとか指導だとか、犬だってあれもともとあれだけ賢いわけないんだから
ね。
ああどうですかその点。
私もね、親になる、いつかね親になると思うんですよ。
はあ、はあ、
切実にその時にね、ちゃんとあのね、
やっぱりだからそこはね、厳しくっていうのもあるんだろうね。
そうですね、他人様にね、あのご迷惑をかけないように、あのバカでも何でも飛んでもいいんで、迷惑だけはかけないように生きてきてもらえたらなと思います。すでに私が迷惑かけてますけど、
まあそう、あなたは子供みたいなもんだからね。
はい、
だいたいファンの皆さんもそういう思いであなたのことを見守ってくれてるんじゃないかなと思ってる
よね。そうですね、ファンっていうよりも、もう本当に親心で来てくれるんですよね。
親心で来てくれてるんだ。
危ない発言とかしないかとかね、
あ
なんかもうね、行き過ぎたね、言動言わないかね、それが心配で皆さん来てくださるみたいなもんですから、はい、
だから逆に言うとね、ワンちゃんだからって言ってね、
はい、
あのそれこそなおざりにするとかってそういうことじゃなくて、
はい、
あのぶっちゃけ言ってしまうとね、犬はね、
はい、
あの法律的に言ったって、あの死んだりとか怪我したり事故したり亡くしたりしても物扱いじゃないですか、
はい、
要するに物には違いないんだけど、
はい、
でもさっきのあなたの発言を裏返して言うとね、
はい、
あなたのことを親代わりに見ててくれるファンの人がいるんだとすると、
はい、
ワンちゃんはその盲目の方たちに、まあ、お使いはしてるんだっていう意識はあるんでしょうけど、
はい、
僕が彼を守ってるんだとか、
うん、
僕が飼い主のために働かないでどうするんだみたいなね、 ある種そういう責任感とか意識まで持ってるんじゃないかと思えるぐらい、
はい、
従順だし本当にクレバーだね、賢いね。
そうですね。なんかこう見習わなきゃいけないなっていうのが今回でちょっといろいろ考えてしまいました。
今頃気づいた。
今頃、はい、でもいいきっかけになりました。
ああ、そうですかね、はい。でもだから本当にこういうイベントがあったりとかこういう機会がないと、はい、なかなかそういうものにこう触れるっていうこともやっぱ少ないので、
はい、
だからそういった意味で言いますとね、やっぱりまあどんどんとこういう機会に、まあ、参加していただくなり、
そうですね。
また、
今あちらのブースの方でマースジャパンリミテッドさんの方で募金も募ってますのでね、ぜひ、
なんていう、なんていう名前？
マースジャパンリミテッドさん。
マースジャパンリミテッドさん。
はい。
ね、はい。募金もやってればグッズも売ってるっていう。
盲導犬協会の方。
グッズも売ってるよね。
はい、グッズも売ってます。
わざわざ手をね、手を挙げていただいてありがとうございます。
はい、ぜひ皆さんね、
はい、
ご協力のほ
どね、お買い求めいただいてね、
はい、
募金なりお買い求めいただくなりしていただいて、
はい、
ね、岡本光ばっかり入れ込まないで盲導犬の方にもどうぞ力を入れていただきたい。どんなアプローチかよくわからないんだけども、まあいろいろね、
はい、
他にもたくさんそういう風にして、ブースがございますんで、
はい、
やっぱり来た以上はなんかこう一つ持って帰るぐらいの、
まあ
ちょっとこう欲張るようなつもりでね、
はい、
それが一つ楽しみ方としてもいいんじゃないかなと思えるのは、
はい、
この岡本光っていう女がまた強欲というかですね、もう行って試食とかやると無条件でもパクパクパクパクパクって食べてましたね。
先ほどね休憩中に
当然のように食べてましたね。
試食のお肉があったんですよ。走ってきましたからね。
私知り合いかなんかと思ったんですよ。しかし敵知り合いの方で、いやどうもこんにちはみたいな感じで、いつもお世話になってすいません、いただいちゃいます、パクって、そういうんじゃないんだよ。全く関係ない、何のあれもないよ。ただ食べたいだけ。
いやでもね、美味しかったですよ。
それはうまいだろう、はい、
ただで試食
贅沢、贅沢っていうか豪気だったね。だって串のほらなんだっけ、炭塩みたいなやつ、
うんうん、
あれ一本丸ごとだって試食してたもんね。
誰ですか。
誰ですかって、そこの、ブースっていうか、その
なんていうの、あれは売ってるやつですよ。
いやいや、売ってるやつじゃなくて子供たちに食べさせたよ。
あれはね、
うん、
その場で300円で売ってるんですよ。
もちろんだから販売してるんだけど、
はいはい、
試食もさせてたよ。
え、丸々1個ですか。
丸々1本。
それ多分親族なんじゃないですか。
じゃああんたは親族じゃないのに、なんで
桜かな、
親族じゃないのになんであんな豪快に食べ
て。試食がちょっとずつ切ってあったんですよ、
はい、
でみんなわーって寄ってたんで、なんだなんだ、多分、
いやあんだけ平然と、また何事もないより当然のごとくやっぱり
食べたら去りましたけど。
去りましたね。
はい、いい感じで逃げてきましたよ。
すごい、
ナイス盗塁です。
あなたもだからね、はい、いやいやもうおばさん入ってんだよ。
そんなことないですよ、永遠の18歳、196ヶ月です。はい、どんだけ。
はい、次のは はい、どんな感じになりますか。
この後ですね、はい、2時からです、
はいはい、
盲目のバイオリニスト。
2時からね。
はい、2時から
しばらく時間あるわ。
はい、ね、まだまだね、あと20分程度ございますんでね、うん、
はいはい、
皆さんどうぞごゆっくり進みください、う
ん、はい、なんかお知らせとかなかったのかな。
ですね、私の方が何度も申してますが、3時15分からホールで、はい、出演いたします。30分歌いますのでね、絶対もうヒーリングミュージックとしては、まあ、これは日本きってのヒーリングミュージックの童謡を歌います。
そういうトークを心配でみんな集まってくるんだね、
は
い、何が。
あ、でもホールの時はほとんど喋りません、ご安心ください。
じゃあ今の話をして、はい、今の話をして、今の話をして、
はい、はい、最強に歌を歌いますんで、ホールで3時15分からです。
もうだんだん、
はい、
あなたファンが来ると余計壊れるね。
そうですね、嬉しくなっちゃうんですよね。
壊れてもいいみたいな、こう あれがビームが出るんだね、きっとね。
うん、オッケーオッケーっていう。
ああ、だから来ないでくれる君ら。なんか前半はもうちょっと午前中しっかりしたんだけど、急に壊れ始めて。
いや、さっきね、ちょっとお昼タイムにビール一杯また飲んじゃった。
また飲んでんのかい。
ビールくださいって言って、
まあ、
ただ飲みしてきちゃいました。
それも試飲してきたみたいな。
それは丸々一杯、まあ、知り合いのお店だったんで勝手に飲んできちゃった。まかないビールくださいって言って、
恐ろしい、
飲んでました。
まあまあ、
まかないビール飲みつつ、また豚足食べてました。
豚足ね、
はい、いいですよ、はい、本当に豚足、まあ、ツルツルです。
分かった、
はい、
屋外ではそんな風にしてね、いろいろと、まあ、そういったテナントが出ておりますし、
はい、
で、オープンステージの方で、うわ、超スペシャルゲストをご紹介しましょう、学園フロースーパーコモンでございます、庶民文化研究家町田忍先生到着、イエーイ。 あとそっち行ってそっち。
はい。
これ先生ここに。
これは私
しました。あ、じゃあそこでいいか。
はい。
今アポなしで来たんですけ
ど。どうも町田忍先生です。ようこそ。
ようこそ。
お久しぶりでございます。
昨日は高見山関と一緒に番組出てきて、
ここのところすごいですね、はい、
やっぱり壁みたいな人ですね。
昨日が高見山関、それは何ですか、文化放送、
それは文化放送の、
その前がまた谷村新司さんでしょ、すごいラインナップじゃないですか。
来週は鳥越慎太郎さんと、
鳥越慎太郎さん、今日はまたそんなお忙しい中よくお出かけで、
いや今日はほらあの次の穴澤さんが出るって聞いて、
穴澤ユースですよね、応援で、
はい、
ありがとうございます。いや、まあ、それにしても松田先生、まあ、ご活躍で、
ありがとうございます。
今のところでもどうですか、テレビの方もラジオの方も雑誌関係もそうですけども、相変わらず改めてまあ紹介させていきますと、戦闘研究とですね、昭和レトロ、まあ、明治大正昭和と言ってもいいかと思うんですけど、特にまあ昭和についてのですね、歴史研究には造詣が深いと、まあ、本当にもう今はもう文化カルチャー、ね、問わず色は文化カルチャーも同じですけど、
はい、
そういった形でのもうエキスパートと言ってもいいようなですね、町田先生でございますけども、今レギュラーはって言いますとやっぱり TBS 系ですか。
あ、TBS の東京ウォーキングマップという、
ね、
これのロケ終わりましたけどね。
あ、そうですか。
穴澤さんが入場ですね。
あ、やってまいりましたか、久しぶり。はい、続々ですねエンターテインメント登場ということでございますけども、はい、だんだんそういった意味で言うと岡本女子は、
はい、
町田先生は新年会でお目にかかってるね。
そうですね、新年会で一度あのお会いさせていただいて、はい、お話しさせていただきました。
今日彼女もこれから歌いますんで、
はい、3時15分からホールで。
踊る方じゃなくて、
踊るじゃなくて
踊ってないです、ホールの方で、ね、
踊って
歌いますので、
ノンジュの方が踊ってますけども、はい、あ、そうかそうか、アナザーさんのね、はいはい、私はもう久しぶりですね。アナちゃん元気出た。はい、
まあまあ、2時からですよね。
そうですね、2時からです、
そうですね、はい、
あと18分少々ですね、
はい、
はい、
でも先生、この前も新宿ロフトでしたっけ、トークショー、あれはもう定番
定番、次は銭湯の日だから10月10日にまた
10月10日に
いつも定員オーバーなんですよ、この間146人来て、
なるほどね、でもどうなんですか、またどんどんその銭湯が減っているような中で、やっぱりそういったホームページなんか拝見しても皆さんこう経営とか経営なんとかね、大変だっていうふうに伺っておりますけども、そんな中で先生の仕事もどんどん減っていくから心配じゃないですか、そういった
今あとピン系書く人が全国に3人いるうちのお人方が4月に亡くなったので、今2人だけになってしまいました。
ということは中島先生と、
丸山さんの2人だけ、
丸山さんとお二人で、じゃあもう本当にあれですね、なんかで保護しないとダメですね。
そうですね、
そうですか、まあ、だからそういった意味で言いますと、今日はバイオリニストの穴澤雄介氏の応援ということには違いないんですけども、一番最近穴澤氏 のライブをご覧になったのはいつ頃ですか。
去年
の、はい、去年になりますか、もう、
うん、
そうですか、
去年ですね、
鎌倉の辺で、
ええ、
あ、そうですか、そうですか、なるほど。穴澤氏のどうですか、もう知り合ってから結構、私 の,
あの最初
コレクションと、コレクションっていうか
4、5年ですか
になりますよね、
すね、
ご本気プロジェクト関係での、お近づきだったというふうに思うんですけども、一言で先生は、まあ、要するに穴澤さんをね、
はい、
応援してみて、
はい、
もう彼の音色に惚れ込んで、まあ、ずっと支援してみるわけなんだけども、
はい、
どうですか穴澤さん の, その 音楽的なこう魅力といいましょうか、一押し二押しということになると、どんなところが。
いや、僕ですか、
はい、
まあ、穴澤さんは演奏もさることながら、
はい、
トークがね、
トークがね、
非常に味がある、
はいはい、
そちらの方も好きですね。
あ、そうです。じゃあ私もバイオリン持てるようになると第二のアナザーになれますかね。
どうでしょうかね
本当にそういった意味で言うとね、ディスクジョッキーにさせたいぐらい、
ね、
なかなかそういったトークが達者ですし、ユニークでいらっしゃるし、ウィットもセンスも終わりなんですよ。で、私このユニットで拝見するのはおそらく初めてじゃないとないかと思うんですけども、はい、
僕も初めてです。
あ、そうですか、いつもソロですもんね、
大体ね。いつもほとんどソロかピアノ、
はい、ピアノでのジョイントですよね、はい、黄色いアンプあるじゃないですか、
はい、
黄色いアンプ、あれストリートの今もう王道らしいんですけど、
はい、
私あのアンプ欲しくてしょうがないんですよ今日。だからアナちゃんに分かんないように持って帰ろうかなと思うんですけどあのアンプすごく便利なんですよ、すごくいいアンプなんです。あれ
もう席戻っていいですか。
どうぞどうぞ、
はい、じゃまた、
はい、町田忍先生でした、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。 今日しのぶ先生のなんと素敵な奥様もいらっしゃって、
あ、奥様お久しぶりです。
はい、
どうも
ニコニコしてらっしゃって、
うちの
し
のぶがいつもお世話になってます。お子さんもお帰りないですか？お子さんもお帰りないですか？写真撮ってますか？あ、相変わらずいつもお綺麗でありがとうございます。はい、はい、まあだから2時からということなんでね、しばらくお時間もございますことで、はい、じゃあ、なんだっけ、岡本光的には3時
3時15分からです
ね。じゃあ、まあ、
はい、
せっかく町田先生にも来ていただいたんで、
はい、
ね、岡本光がどんな歌声なのかちょっと聞いていただきながら、
はい、
しばらくそのアナザーさんのセッティングをですね、
はい、
ご覧になっていただきながら、セッティングご覧にならなくてもいいんだけど、
はい、
まあまあね、ちょっとしばらくご観覧いただくというようなことで、
はい、
こちらに用意しているのがまた同様用意してるんだけど、なんか書ける曲ありますか？
そうですね、
うん、夏色歌集っていうのはセリフ入りなんだよね。
東京演歌ですね。あ、
東京演歌か、
はい、東京愛歌が最新アルバムになってます。ほうほう、
東京演歌、東京愛歌だね。
はい、今までちょっとでもずっと音楽をかけてたんで、朗読を、
朗読という空気感じゃないと思うな。
わかりました。
音楽の方がいいな、うん、
じゃあ10曲目って
これ10曲目で、
はい、
はい、じゃあまあね
そうですね、こちらはふるさとっていう曲なんですけど、皆さんご存知の曲で、うん、こちらサイパンの観光大使 CM タイアップが決定しております、
はい、
ぜひね皆さんサイパン行かれてテレビ見る機会ございましたら流れると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
ふるさとスタンダード中のスタンダードだよね。
はい、
はい、じゃあ、まあ、岡本光のナンバーを聞いていただきながら、
はい、
まあ、しばらくお時間をね、盲目のバイオリスト穴澤雄介氏のね、バイオリンまでしばらくお時間頂戴したいと思いますよ、はい。そんなわけでね、聞いていきましたけども、あ、どうぞ穴澤さんの方でサウンドチェックなさってください。お時間まであと10分ぐらいでございますけどね。はい、どうぞ。 まあね、自民党公認候補佐藤ゆかり氏がお越しになりましてね、ご挨拶していただいたわけですけども、まあ本当にこの暑いさなかは大変だなと思いますけど、まあ投票しに行く方も大変ですよ。そういった意味で言いますとね、もう選挙近いですから。
はい、ね、そうですね。
まあそういった意味で言いますと、どうでしょうね。8月もうこの7月の25、26日、このイベントが終わるとね、
はい、
なんとなくね、もう8月なんだけど、
はい、
気分的にはね一気に秋めいてくるような印象ね。
そうですね、
うん、去年ね、うん、参加させていただいてね、
はい、
今年また参加させていただいてそんな気がするんだけど、
はい、
なんだかねやっぱり夏祭りっていう印象があるので、
はい、
夏のイベントが終わって暑ーって言ってまあしばらく暑いには違いないんだけどもうほらお盆が目と鼻じゃないですか。そう、はい、そうこうしていると、
うん、
そうするとなんかこうああなんか夏ももうすぐ終わると秋がやってくるなみたいなね。
秋といえばさん祭りじゃないですか。
そこ行くか。
はい、9月の20日ですね今年は。
あ、9月の20日ですか。
はい、目黒さん祭り。また行きますよ。実は、はい、目黒さん祭りなんですけど、
ほうほう、
今オープンステージございますよね、
うん、はいはい、
そちらの方で1日司会やることが決まりましてですね、ずっと司会やりつつ最後に鳥で
歌を歌いつつ
歌わせていただきます。
美空ひばりみたいだね、
はい、
すごいじゃないですか。
何でもかんでもやります。
司会やりつつもう鳥で歌を歌いつつ、
はい、殺人以外は何でもやりますよ。
はい、出ましたテロリストトーク。
出ましたテロリストトーク。同様テロリストですからね。
それで今日 CD3 枚も売ってるんですよこの女。
ありがとうございます。
すごいですね。
はい、
まあだから見た目は羊、中身は狼みたいな。
意外と辛口でね。
辛口すぎるんだよ。
辛口ですから。見た目とのギャップがね、
うん、
ありますけども、
はいはい、
まあ、そんなもんですよ女性なんか。
そうですかね、
はい、
だからまあそういった意味で言いますとね、これはだからこれリバーブとか平気なのなくていいの。
あ、大丈夫です。
はい、やっぱりまあね、音楽あり、食べ物あり、
はい、
ね、まあいろんなお祭りはやっぱりまあ楽しいですよ。
そうですね、
うん、
はい、
子供たちはまあ跳ね回るしね、
はい、
大人たちはもうビールかっくらうしね。はい、今からね、孤高の盲目のバイオリスト、はい、花澤雄介氏の素晴らしい音色のバイオリンを聞かせてくれますんでね、
はい、
彼は俺もすごい忘れちゃうんだな、ストリートでほら、
はい、
やるにしても今ライセンスがないとできないでしょ。
そうですね、私も出したんですけど落ちました書類で。
彼はそういうライセンス持ちですから、は
い、羨ましいです。
羨ましいの、
はい、
なんとかってね、エンジェルなんとかじゃなくて
何でしたっけ、東京都のヘブンアーティスト、
ヘドロアーティスト、
ヘブンアーティス ト、ね、っていうのですね。大道芸の方とかのギター弾かれる方とかね、あのなんか地下鉄のとこでやったりとか。
いいですか、はい、もうじゃあもう5分でも多くね演奏していただいた方がいいでしょうから、まだ本番あの5分前ということでございますけども、もうアナちゃんはきっと演奏より喋りたくてしょうがないと思うんで、あのマイクお預けしますんで、どうぞあの始めてください。盲目のバイオリニスト、花澤雄介さんです。どうぞ。はい、そんなこんなでね、聞いていただいておりますのは、09年第46回エメグロック商工祭りね、お伺いしての楽大 FM でございますけどもね、続きまして寝たきり防止体操、3時30分からの演目になっておりますけどね、先ほどからも何回も申し上げておりますように、こちらのプルプルメグロック、目黒の目黒に、まあ、あれですね、東京23区のクッと書いて、まあ、ロックに引っ掛けてるわけですね。プルプルメグロックね、私も目黒川慕情という曲を歌っておりますけども、負けないで目黒の歌をねどんどんと歌っていかなきゃいけないなというふうに思ったりなんかしておる次第でございますけどもね、今しばらくお時間ございますんでね、学芸的に、いつも毎週ですね金曜日 祐天寺の方でですね、五本木プロジェクトというビルがございますんですけども、そちらの方で、毎週4時から5時半までですね、生放送にてお送りしておりまして、そちらで、収録されたものはインターネットにてですね、インターネット配信されているような状況でございますので、まあ、こちらの方もですね、昨日の放送もう早速インターネットによって、配信されておりますので、もし興味と関心がおありの方はですね、インターネットにて、改めてご聴取いただければありがたいかなというふうに思っています。今日の放送は今日の放送でまた持って帰りましてね、収録したものを編集の上、できるだけ早い時間にですね、皆さんに、聞いていただけるようにお届けするといったようなことになっていますね。そんな関係で、まあ、学部的にはいろいろたくさんの方がね、ゲストでお越しになっていただいているようなことで、そこには、まあ、お芝居をなさる方、普通っちゃ変ですけども、シンガーの方ですわね、ロックをやっておいでだったり、それこそもうそれこうジャズだとか、ね、ブルース、レゲエ、いろんな方がお越しになったり、政治家の方もねお越しになったり、まあ、いろんな方がお越しになる中でも、やっぱり何と申しましても音楽が主力の番組でございますんでね、たくさんのアーティストの方がお越しになっていただいているというふうなこともございましてね、ここではまあ多少ちょっと時間もありますこととて、楽F にゆかりの深いアーティストのナンバーでね、聞いていただきながら少し時間の方を頂戴できればなというふうに思っておりますね。学大 FM 的には年に、イベントとしましては、まあ、以前は中目黒の桜祭り、あと、まあ、この夏場になりますとリバーサイドフェスティバルで、9月になりますと目黒さん祭りといったですねイベントに参加させていただきまして、まあ、イベントのお手伝いをさせていただいたりとか、こういう形で、ラジオ放送をさせていただくというふうなことになっておりますけどもね、もし興味と関心をお持ちの方はまたそちらの方にお出かけいただくなり、インターネット放送の方を、ね、ご聴取いただくなり、またスタジオの方にお越しになっていただくなりしていただければありがたいかなというふうに思っていますね。それではそんな学大FMにちなんだアーティストの方でですね、去年仙台、宮城県は仙台の方のですね、うまいもの祭りというふうなところに伺ってまいりまして、コラボレーションで、イベントをお送りしてきたわけなんですけども、その時に、まあ、ゆかりの深いアーティストということでね、地元宮城県仙台で頑張っておりますバンドでですね、レッドソウルイーターズというユニットがございますんでね、そちらの方の元気なロックンロールを聞いていただきながらですね、番組の方どんどんイベントとともに進めてまいりたいと思いますよ。それではレッドソウルイーターズのナンバーで、ロックンロール、これは何だか、ベイビーロックでしたっけね、聞いていただきましょうか。
Please don't, 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 please 皆様こんにちは、株式会社サルークの小宮山と申します。今日はとってもいいお天気で、もう数日前はねすごい、雨なのか曇りなのかお客様がいらっしゃるかどうかとそれも心配だったんですけれども、もう今日は本当にいいお天気で良かったと思います。皆さんの、ね、心がけが良かったからだと思いますけれども、私株式会社サルークの代表で健康運動指導士看護師の小宮山です。よろしくお願いいたします。で、私の右隣におりますのが社会福祉士の日戸です。職員です。で、左が、畑中理学療法士になります。で、後ろの方に、看護師ですね、真ん中に村田と、後ろの方ですね橋爪、片岡と松山、まあ、介護職員なんですけれども、とても元気に皆様にいろんなサービスを提供しております。で、今日は寝たきり予防体操ということで、皆様方に体操をご披露するんですけれども、寝たきり予防体操といいますと、まずは介護予防、認知症予防になってくると思いますので、元気にやっていただければいいかなと思います。で、株式会社サルークのロゴマークは足マークなんですけれども、皆様方に自分の足でいつまでも元気に歩いていただきたいという思いを込めて作っております。で、大鳥神社のそばで、まあ、トライクラブというデイサービスしてるんですけれどもね、皆様方もとっても元気でこのプルプル目黒区の体操を毎回やっていられるんですけれども、最初は音楽が速くてちょっとついていけないわって思われるかもしれませんけれども、後で解説をしますので、一つ一つ覚えていただければ決して難しくなく、とても楽しくできると思います。で、子どもたちも楽しくできると思いますし、ちょっとメタボな心配なお父さんお母さんも、生活習慣病予防ということでできると思いますので、まずは体操の方私たちだけでやってみたいと思いますので、客席の方また一緒にねやっていただきたいと思います。そこのと、ね、ところでも、あ、吉場さん、ごめんなさい、いらっしゃっていただきました。はい、ありがとうございます。じゃあそこで立ってできる方は立ってやってみましょうか、ね、まだ少し時間がありますのでね。そう、出たもん勝ちです。皆さんどうぞ楽しく最後にプルプルと腰振ってね、このリバーサイドフェスティバルを終了したいと思います。終了ってまだあと1時間ありますけれどもはい、よろしいですか。じゃあ曲そろそろ入ります。ね、こちらもすごく素敵ですね。頑張って座ってもできます。本当に年齢を聞いたらびっくりされると思うんですけれども、ちょっとここではやめときましょうねすごく若くやってらっしゃいます。じゃあよろしくお願いいたします。お肌も心もプリプリ、コラーゲンもいいけれど、ヒアルロン酸もいいけれど、やっぱり大事なのは笑顔と足腰体操。シャキシャキ
士体操の皆さんでした。どうぞ MC お使いになってくださいよ。
はい、どうもありがとうございました。すごく新たに陽子さん、とても今日はカラオケだったので、本物の声がなかなかこう皆さんにお伝えできないのが残念だったんですけれども、童謡とかを歌ったらもう最高です。ぜひまた何かあった時に呼んでいただければいいかなと思います。で、ね、かわいい、あれいなくなっちゃいましたちっちゃい子供からね、親父ダンサーズみたいな方とか中年の、おばさんみたいなとかいろいろですけれども、ご高齢の方まで楽しくできると思いますので、ぜひこのプルプルメグロックで皆さんいつまでも、ご高齢者の方は100歳をまず目指して、子どもたちはいつまでも元気で楽しく、過ごしていただければ嬉しいなと思っております。でちなみに、株式会社サルークのブースあちらにあります。プルプルメグロックの CD も販売しておりますので、体操の解説もついております。よろしかったら皆さん立ち寄ってください。どこでしたっけ、目黒の大鳥神社のそばですね、トライクラブというデイサービス、あと株式会社サルーク、おりますので、商店街の近くです。よろしかったら遊びに来てください。今日はどうも皆さんありがとうございました。
どうも寝時帽子体操の皆さんと新たに陽子さんでした。どうぞ盛大な拍手でお見送りください。ありがとうございました。はい、そういうわけでね、大勢さんで、聞いていただきました、はい、寝たきり防止体操ね、
はい、
なんか本当にこう2日間や、まあはい、続けてお送りしてきたわけですけども、
はい、
さあ、赤本ひかりさん的には、はい、歌ったすぐ後でまたどんな印象でしょうか。
いやもう有酸素運動がね取り入れられて、う
ん、はいはい、
さらに有酸素運動みたいな、
さらに有酸素運動みたいな、
はい、プルプルいいですね。
はい、ね、
はい、
まあだからあなたにしてみれば逆にその喉の方のリハーサルも必要だったかもわからないけども、
は
い、
そうですね、喉温めるのに、
体的にはもう全然リハーサル問題なく、この
全然問題ないですね、
この体操でね、
メグロック運動で、
メグロック運動で十分体操
の、生歌が聞けたのが嬉しかったですね。
あ、そうなんですよね、
はい、
まあまあそんなこんなでね、はい、岡本ひかりも帰ってまいりまして、
はい、
どんな印象でしたか向こうの方は。
向こうですか、
はい、
やっぱホールで歌うととても楽しかったです。
気持ちいいでしょ。
はい、
ね、まあ、やっぱりあなたにしてみれば、
はい、
2日続けて、ちょっと力の見せ場なかったもんね。
そうですね、
うん、なんか頭から生えちゃってますけど。
生えてますか。
はい、生えちゃって、
生えてますね。まあ、生えもしますよ。
生えもしますか。
ちっちゃい帽子がね。
あ、は
い、
帽子なんだそれ。
帽子の機能を害してますからね。
そうなん、
帽子の意味がないですか。
いや、なかったからどうしちゃったのかなって、ね、はい、突然なんかそんなものが出現しちゃったんで、
はい、ちょっと
キーボードのサンマに負けないように、
そうそう、サンマさんに負けないようにね。
ああ、そうです。
キーボードさんに負けないように、
それ取るとなんかちっちゃなお魚が出てくるとか、そういうことない。
ここにコンピューターが入ってます。小さなね、妖精がいっぱいいて、こうガシャンガシャンってやってます。
もういいわ、はい、もういいわ。はい、まあまあそんなこんなでホールの方は、はい、またそれはそれで大盛り上がりで、
そうですね、皆さんこうやってくださって、
プレゼントまでいただいてきたみたいな、
何もね、お花からお菓子やら、本当に皆さんからいただいたもので生きてますよ私、本当に。
あ、そうです
ね、はい、
じゃあまだね、岡本ひかり的には、いただくものは何でもいただいて帰ると。
そうです ね、
ね、あのカメラも視野とかに入れると結構な値段になったりするんじゃないの
ね、
一緒のことも、ね、
置いててくれてもいいですからね。
置いててくれても構わないみたいなね、
はい、
まあまあそんなこんなで、行ってまいりました。
行ってまいりました、ありがとうございました。
もうスカッと、じゃあもうすっきり爽やか、
はい、歌ってまいりました。
やりきってきたみたいな、
はい、
やりきってまいりました、
やりきってまいりましたよ、
はい、
はい、
で、お土産いただくものをいただいて、
はい、
ね、
お花もいただきました、はい、ありがとうございます。
そうですか、じゃあもうこれで学園的にはですね、
はい、
体育館の方で落ち着いてと言いましょうか。もう本当にファイナルの、ね、エンディングまであと1時間ぐらいでございますんで、
はい、
気を取り直してと言いましょうか、引き締めてですね、
はい、
最後までお送りさせていただければなというふうに思いますし、
はい、
岡本さんの方もお付き合いの方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、次の出し物はどういったことになりましょうか。
そうですね、はい、次はですね、田原さんのトークショーですね。日本盲導犬協会の訓練士さんです。
そうだそうだ、
はい、
ね、軽妙なトークでですね、
はい、
盲導犬の方のいろんなその、うん、詳しいお話をお伺いすると、
はい、
いうふうなことでね。そういえばね、昨日からずっとこちらのね方でね、景品の、はい、当たりをやってるんだけど、
福引きがございますよね。
福引きね、
はい、
なんか2日間の中で今日一番の盛り上がりじゃないかなと思ったりなんかするけど、何が当たったんだろう。
いやでもまだね、特賞がね当たってないんですよね。
特賞まだ当たってない。
一等賞当たったんですか。一等賞当たられました。 福引きのお姉さんお兄さん今出たんですか。たった今ね一等賞が出たらしいですよ。
一等賞商品は何でしょう。
ちょっとねインタビューしたいと思います。一等賞取られた福引きの特賞が出られましたか。
はいインタビューして
どうぞこちらどうぞインタビューさせてください。あ
こっちじゃない、そっちじゃあそっちのマイクでちょっとお願いしようかな。当たっちゃった。すごいラッキーだね。もう人生の半分の運を使い果たしたみたいな感じじゃないですか。そんなことないですか。まだ使う、そんな、まだこのぐらい若さだもんね。これからだもんね。あなたの人生は3000年光り輝いてるよ、はい、きっとこれから。
それではですねインタビューしたいと思います。
はい何が当たったんだって。
お名前を お伺いしたいと思います。
はい、
お名前をお願いします。
若園千秋です。
中澤千秋ちゃん。
若園千秋もう一回
ちょっとリブにして。
若園千秋
何歳ですか。
9歳。
好きな男性のタイプは。
こらこら何ちゅう質問したんだよ答えようとしているまた可愛いね。本当になんかアイドルのもうすぐにでもアイドルデビューできそうな可愛いお嬢ちゃんなんだけども。何が当たりましたか。
iPod。
iPod!まあそうですか。私の新曲で iPod が買えなくてっていう曲がありますんでよかったら買ってってください。ああそうですか。 iPod どうしましょう。使えますか。
父さんにあげる。
父さんにあげる。
なんて
親子
だ。そうですか。
ちなみに今年の夏休みの、自由研究は何にしますか。
日食。
おお今流行りのね。
ああそうですか。はい、お父さんにもじゃあ普段どんなお嬢さんなのかちょっと聞いてみましょうか。
ですね。お父さんインタビューの方お願いします。
どんなお嬢さんですかって。
はい普段すいません普段はどんなお嬢さんでしょうか。
iPod を当ててくれる親孝行な娘です
それはそうだ
いいです ね。
はいはいはいはい。お父さんはもうずっとご覧になってまいりましたか。今日は目黒リバーサイドフェスティバル、
ずっと回ってきました。
ここだけ来て、撮るもだけ撮って帰るなんて許されないですよ。
スタンプラリーをやったってことは一周してます
そういうことなんだね。
そういうことです。
だからその権利があるから、はい、くじ引きが得られると。じゃあ
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。またどうぞ。じゃあ最後までお楽しみになってお帰りになってください。
どうもありがとうございました。
最後マイク
光さんの音楽を聞きました。
本当ですか。
やった
こういうにで
やった。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
もうね聞かれた方大体ね運がいいんですよ。
あそうなの。
はい、
お名字は何とおっしゃったかな。お名字は、
若園です。
若園さんね。
はい、
はい、若園さんご一家の皆さんでどうもありがとうございました。
おめでとうございます。ありがとうございました。
iPod 当たっちゃいました。
iPod 当たっちゃいましたね。すごいですね。
帰り気をつけてお帰りになってください素晴らしいじゃございませんか。しかも岡本ひかりさんの歌まで聴いていただいたというふうなことでね。あなたもしかし面白い人だね。インタビューどうぞこちらじゃなくてあなたが一歩前へ出ればそっちに近づくじゃない。だっていやだからどうぞこちらじゃなくてあなたが一歩前へ出ればいいだけの話だ。
そうですね。
そうですね。はい、
はい、
まあまあそんなこんなでですね、
はい、そんなこんなで
めでたいお話があったところで、
はい、
あもうお時間でしょうか ね、
そうですね。
トークショーの方がお待ちのようでしたら、
4時15分から
まだ時間あるんだ。
あと10分少々ですね。
はいはい、じゃあまあどうなんだろうな、
はい、
せっかくインタビュー続きだったからインタビューしてもよかったんだけど、だいたい似たような顔ぶれなんで、
はい、
まあ、今更インタビューしても大したアンサーもないと思うんで、
まあ、曲流しますか。
また曲流すの。
はい、
曲流すね。
間を持たそうと思ってね、はい、
トークでつなぐってどうですか。
なるほど、
うん、
まず声帯を守らなければいけないんで歌い手さんなんで、はい、
曲だ。昨日から言ってるけどあなた自分の曲聴かせたいだけじゃんだって。
まあそうなんですけど、ね、
ずっとかけてたよ。でも正直言いまして
知ってます、
うん、はい、何かけましょう。あと
何をかけましょう。
もうかける曲ないんだけど。あなたの曲
ずっとかけるって
、うん、
じゃあですね、
はい、
ですね、夏の思い出。
あ、いい、まあ、この夏のシーズンにはいいわですね。
夏が来れば思い出す遥かなおぜ。
喉大事にしてるんじゃなかったっけ。
はい、ちょっとだけ今歌ってみました。
歌いたい、はい、気分になっちゃったのね。
はい、
あ、そうですか。
それでは聴いていただきたいと思います。
ホールの方では何が一番盛り上がりましたか。
そうですね、君僕幸せですか。
あ、君僕幸せ、
はい、
またお兄ちゃんたちが
皆さんあの手振ったりしていただけて、はい、いただいてありがたかったです。
それで今日はまたそれで投げ銭でいくらかもらったりとか、は
い、もらってないですね。
もらってないや、もらった方がよかったな、はい、やっぱりな。それやるたんびもらった方がいいですね。はい、もうそこついちゃって、
はい、じゃあ聞いてもらいましょうかね。
みんな光貧乏って言ってるきっと、
はい、聞いてもらいましょうかね。
やだやだよ。
なんでですか。皆さん聞きたがってるんです。
はい、じゃあなんだっけ、
夏の思い出。
はいよ。
はい、
まあ、そんなこんなで聞いていきました。
聞いていただきました。夏の思い出、
はい、夏の思い出、まあまあ夏の思い出と言いますと、はい、岡本光的にはどんな思い出があったんでしょうか。
そうですね、小さい頃よく長野の方に父親の実家に行きましてですね、うん、
はいはい、
あの朝早く起こされて、うん、山の中に連れて行かれ、
なんだ、
親戚一
同で、奈良山武士校じゃないんだから、あんた
親戚一同で、あの、うん、ケリー、
うん、
親父たちが木を蹴り、みんな下を見てるんですよ、子供たちが。でバサッバサッバサッてカブトムシが落ちてる、あっちあっちあっちやみたいな、
そうか、
そういうの
を聞こえでもやってんのかなと、予算かなと思って、
ヘイヘイホーですか、
ヘイヘイホーかなと
思って、そっちじゃないんですよね、
そっちじゃないんですね、
そうなんですよ、そういう体験をしてまいりました。
そうですか、
はい、
なるほどね。
14曲入りちなみに1000円ですので、 ぜひね、放送中でも関係なく、そんなの関係ねえと思って、どしどし突進してきてください。
今夏の
レッツカモン、
夏の思い出
カモン英会話、
夏の思い出の話をしてて、はい、またレコードセールスの話になっちゃったわけね。
そうですね、
も
う、はい、
あなたそのキャラでずっと生きてったらもう
本当ですか、
その方がいいよ、かえって推しが強く
お嬢様キャラなんですよね。皆さんごきげんようみたいな。
はい、次はどういった
そうですね、すね次、
トークショー
ですね。そうですね、
はい、
はい、
日本盲導犬協協会さんの、
はい、
田和田氏によるトークショーということなんですけどね、はい、もうお時間がよろしければもうお預けしちゃいますし、
ワンちゃん待ちですか、ワンちゃん待ちですか、ね、今リラックスしてて、
ワンちゃんにもうリラックスしちゃってますね、
遊んで遊んでっていう、
はい、
はい、
だからまあね、本当に今、うん、なんていうの、家庭で、犬を飼ってるようなね、はい、方たちがやっぱり多い中で、
はい、
これだけ賢い犬がやっぱりいたら、あ、今日3頭になっちゃった。
わ、今日は豪華ですね。
豪華ラインナップですね。
豪華ラインナップですね。
昨日まで2匹だ、2頭だったのに
ね。2頭、2頭で、みんな、ね、今日はもうあれですね、もう。
うん、あら、まあ、
千秋楽ですか。
すごいね、ワンちゃんと一体化しちゃってほら、もう担いじゃってるし。
なかなか見れないですよ。
なかなか見れないですね。
コングしてますよ、なかなか見れないですね、
はい、
昨日ちなみに夜もんじゃ焼き食べ行ってたんですけど、4歳児の男の子がおんぶおんぶって言ってました。
あ、あのメガネ好きの、
そう、私のメガネでもう遊んでましたよ、その、
はい、あ、そうですか、
わー、かわいいですね、
あ、
お利口ですね、
そうだね、
あ、まあ、この後4時15分からですね、
そうですね、
もう間もなくで、
はい、
日本盲導犬協会訓練士さん、
どうですか、やっぱりワンちゃんであれだけこう、
うん、
賢いと、
うん、
本当に自分でもこう頼もしいなっていう印象もあるでしょうし、
はい、
付き合ってていいだろうね、やっぱり男の子でもそうじゃない、うん、
はい、
アーパーな男の子だとほら付き合っててさ、
うん、
なんだこれみたいな感じでやっぱり退屈しちゃったりとか、こう笑わせてくれなかったりとか、
はい、
センスとかウィットとか、
うん、
やっぱりあるなしで言えばそういうものがあった方がいいじゃないですか、
はいはい、
でワンちゃんだってやっぱりそういう ね、
そうですね、
愛嬌があったりとか、
うん、
賢かったりとか、
うん、
そういうのにやっぱり越したことはないと思うんですけども、
はい、
ね、そういった意味で言うと、もうここら辺でおいでのワンちゃんはもう
超エリートですからね、
どの子を連れてっても ね、
ね、
本当にこう恥ずかしくないでしょうし、
うん、
ね、まあだから私に連れられてるワンちゃんにしてみれば、
はい、
お前に連れられてる方が恥ずかしいよって言うかもしれませんけど、やっぱり 家主じゃなくて何、飼い主にもよるからね、
う
ん、
そうですね、
犬ってほら飼い主に似るって言うじゃない、
はい、
うん、だからね、やっぱりそういう仕込みって言っちゃいけないのかな、訓練だよな、
訓練の賜物ですね、
教育だよな、やっぱりなんつってもな、はい、ちなみに色だけで言うと白と後ろりワンちゃん、黒いワンちゃん、どっちがいい、
私はですね、うん、なんだろう、若い男性がいいです、
はい、じゃあそろそろもうお時間も近くなってまいりましたんでね、
はい、
お兄さんももうほら遊んで、
そうですね、
ワンちゃんと遊んでるともう疲れちゃうから、
はい、
ね、本番の方じゃあお願いしまして、
はい、
これで一応トークショーの続きは最後は
最後ですね、うん、こちらが
これこちら最後なんだ
から最後になります、
イベント的にはね、
はい、
はい、じゃあまあイベントって言いましょうか、そちらの方のね、ご紹介者の方を紹介させていただきまして、コンテンツの方ね、締めていただきましょうかね、それではトークショーになります、日本盲導犬協会田和田氏とその皆さんによりますトークショーでございます、皆さん盛大な拍手でお迎えください、
ありがとうございます、日本盲導犬協会田和田でございます、よろしくお願いいたします、今日は訓練士学校の学生も連れてまいりました、こちらから島田です、そして森内です、今日ここの前でぐったりしてるのはこの子たち、まだ訓練中の犬です、1歳半ぐらいです、年は訓練始めて3ヶ月4ヶ月、今日朝から来てるもんですからもう寝ることしか考えてません、良い盲導犬、どういう盲導犬って皆さんご存知ですね、目の見えない方、見えにくい方、その方々の安全を守る、ちょっと盲導犬の、ハーネスつけて森内さん、これ基本的な動きを見せてあげてください、うん、一頭だけでいいよ、よく言われます、盲導犬責任持って大変な仕事だ、うん、まあ人間から見ればそうかもしれません、でも犬からすると 遊びなんですね。うちの父ちゃん見えないから頑張らなきゃって思ってない。落ちに行ってください。あ、押して押して押して、ゴーゴー。犬どうする、犬。はい、 OK、 ゴー。ダメだよ行ったら。はい、もう一回行ってみましょう。はい、ゴー。はい、ゴー。ダメだよそっち行ったら。はい、こっちもう一回戻ってきてください。そして椅子の後ろからその隙間も見せてください。椅子の真ん中に持ってきて。はい、そこ。はい、その隙間ちょっと開けてみましょう。通れるかな。人間は通れるけど、あ、犬は通れるけど人はぶつかる。うん、それぐらいでいきましょう。はい、 OK、 ゴー。いけないよ、ダメだよ。はい、そこは階段があります。確認した。じゃあ出してみて、ゴー。あれば行きます。はい、戻ってきてください。帰りは一段目に手をかけます。 OK、 ゴー。ここで止まります。無理やり押して。ダメだよ、確認しないと。はい、ちょっと確認して、はっきり分かったよ。さあ、さあ行きなさい、出してください。これで拍手もらっちゃ申し訳ない。はい、そして盲導犬一番の特徴は何かって言いますと、我々人の言うことを聞くということではないんです。犬が考えた結果行動をするということです。はい、階段のないところで押してみてください。はい、ハーネス持って。 OK、 ゴーゴーゴーゴーゴー。ダメだよ、ゴー。はい、前にかぶさってきて、いけないよって言います。ところが階段のあるところでやってみましょう。ちょっと手前1メーターぐらい左でやってください。階段探していくと思うから。うん、そこから犬に自由を与えて、考える時間を与えてください。はい、 OK、 ゴーカーブ。 OK、 ゴーカーブ。ここだったらいけるかな。そしてぐるーっと回って、はい、バック、ゴーカーブ。ちょっと面白いことやりましょう。こっちの右側から、僕から見て右側からステージに沿って歩いてきてください。そしてレフト号、レフト号行っててください。階段探すかな。レフト号カーブ。 OK、 ゴーカーブ。 OK、 ゴーカーブ。ここだったらいけるよ。はい、 OK、 ゴー。よいしょ。足元気にしてくれてます。ちゃんと来てるかい。ここで寝てる黒いのもちょっとなんか出番作らないと。なんか楽そうに寝てますか。呼んでください。はい、かぶせて。この子たちお仕事っていうと出かける証拠で嬉しくてしょうがないんです。ですからハーネス見せると頭突っ込んできます。はい、そしたら、左端ぐるっと一周回ってきてください。うん、いやいや、降りないで。盲導犬は左手に持って左側通行します。そして角に来ると行ける道を探します。 Go Go Go。 犬は人間のストップ、人間の足の半歩前だけです。前にいるのは。ところが犬見てますから、あ、間もなくぶつかるな、このまままっすぐゴーって出して、もうここで右に曲がり始めます。そして避けて寄って、 そしてまたぶつかって右に流れていきます。はい、こちらへ戻ってきてください。白いのはもう寝てます。どういう盲導犬が良い盲導犬かっていうと、頭のいい犬がいいかって言ったらそうでもないんですね。どこでも寝てしまえる犬、肝っ玉の太い犬、これはいいです。ここは大丈夫かな、いつも心配性って言いますね。人間でも心配性はあまり盲導犬にならない方がいい。ああまあなんとかなるだろう、こういう犬が盲導犬です。ですから今晩のご飯ちゃんとくれるかななんて心配しないんです。犬は最近どうも人間風に人間が扱ってしまってます。犬は一番正しいのは犬として扱ってやること、これが一番正しいかもしれません。ですからだって犬はそうでしょ、僕頑張って立派な盲導犬になるんだって思ってる子はいないです。そもそも盲導犬になろうなんて思ってる犬いないです。皆さんのお宅の犬もさあこの家にふさわしい立派な犬になろうなんて思ってる犬いないですよ。犬は何か楽しいことないかなと思ってるだけです。ですから厳しい訓練に耐えて盲導犬ができるっていうのは嘘です。楽しくないとやりません。ですからちょっと外してください。おい寝てるのに悪いね。じゃあまず白い方からオリスちょっと休んでて。モリスさん、この子が一番楽しいことなんかやって。一番楽しいこと、楽しいか楽しくないかは尻尾見ててください。犬はお世辞で尻尾振りませんから、立場考えて、あに尻尾振ってやらないと兄ちゃんの立場ないから振ってやるかとは考えません。おお来た来た来た、あの兄ちゃんを見つけた時の嬉しそうな顔、これと、はい次首輪外してそこに入れましょう。皆さんによく見えるようにね、こういう科目を与えて科目を達成すること、これ嬉しいんですね。見える形です。でこれで褒められると、ああ上手にできたから褒めてくれたんだっていうのが分かるわけです。意地悪だね、反対向いてやってるよ嬉しそうでしょ。厳しくこの首輪の中に入りなさい、やったって嫌なもんは嫌、楽しきゃどんなことでもします。皆さんにちょっと大きな歯見せてあげて、いいって立派でしょうって、完食はしないし甘いものは食べないから綺麗な歯してます。耳まで裂けた大きい口、はいほっぺた横にどんだけ広いか見せてください。
基本的にはでも嫌なんじゃないですか。そんなことない
です。でもねこれ遊びなんですね。
遊びなんです。
楽しいんですね。
そうなんです。
もっとやれって言いますからね。
私はそんなことさ、ちょっとやめてくれって言いたくなりますけどね。
こうやってね触ってもらったら、どっちにしろ楽しい。
ああそういうもんですかね。
はい、じゃあ尻尾触って、尻尾思い切り振ったら楽しくなるかもよ。思い切り振ってほら楽しくなれ。
ああ
はい、島田さんさっきおんぶしてたね、ちょっとおんぶしてください。あどっこいしょ。
そういうのでも私らから見てると犬がおっかながあるんじゃないかなと思ったですね。そんなこと、これも遊びなんですか。
大好きですね。で面白いですよ、階段を降りてみ、きっとギューッと、舐めるなお前、ギューッと手力入る、
これ嬉しくてしょうがないんだ。
嬉しいんです。
はあ。
はいもう一回登ってきて、はい。これね何が便利かっていうと、体重測るときこれでヘルスメーター乗るんですよ。それで後で自分の体重抜くんです。抱っこしてやるとね結構腰にくるんですけど、おんぶするとこの子で何キロ今、27キロちょっと抱えて乗るには大変ですけど、おんぶすれば大丈夫。こっちの白いのはおんぶできる、 これ何キロあんの？32キロ。
大きい。
あ、どこ一緒。お前すごい下手くそ、乗せんの下手くそ。今自分で乗りましたでしょ、ピョンと。
あーはーは
ー。でもなんか嬉しいらしい。これも尻尾振ってます。ここまでできると家庭犬すごく楽ですよ。病気になった時抱えて連れて歩くのも32キロは大変だけど、こうやってなんか嬉しいらしい、尻尾振って。で、はい、ゴローンさせてください。はい、2頭ともゴローンさせてください。ダウン。はい、ゴローンは、ゴローンして、はい、ゴローンで、体中チェックしてください。はい、そこよし、そこよし。チェックするときこうやってひっくり返してしまいます。はい、足の指の間も全部検査できました。大丈夫ですか。耳はどうやってやってるかというと、実はね、見えないんですよ。毛もあるし、匂い嗅ぐんです。だからいい時の匂いを覚えておいて、耳を足でカイカイカイカイし始めたら何かあるんで、匂いを嗅ぐんです。そして口、この子たち全員歯ブラシできます、歯磨きできます、歯の裏側もできます。なぜかって言ったら、遊びだから、嬉しくてしょうがない。うん、だから小さい人間のお子さんが歯磨き嫌がった時、よく犬で見せてあげる。誰々ちゃんできるねってやると、僕も人間の子供ってすごく見てますから可愛いです。あと家庭犬で必要なこと、呼んだら来る、さっきやりましたね。呼んで来るためにはどうしたらいいか。呼んだらいいことがあれば必ず来ます。呼んで来ないのはそれより楽しいことがあるんです、外に。じゃあ本人が一番楽しいというふうに作っていくにはどうしたらいいか。一つは呼んだら来るということを教えます。紐の中で教えます。ちょっと紐で、白だけでいいです。紐で教えてください。言葉は必ず統一です。はい、呼んで。この時にもうこの子たちは呼んだら来てますからいいですけれども、はい、座らして。皆さんでしたらちょっと前の方にもう一回犬持って行って呼びますよ。はい、紐いっぱい離れて呼ぶ時に、皆さんでしたら呼んで犬が来たらそれと同時に後ろに下がる。ちょっとやってみて。後ろ下がる。そしたらこの距離を来たことになる。いいですか。で、そうするとその間も注意を必ず引いておく。はい、座らして呼びます。来ないからって叱ったって来るようになりません。もし来なかったら、それ以外に楽しいことがあったんだから、家の庭とか他に意識が集中が切れないところを使ってやります。はい、呼びます。どうぞ。はい、引いて引いて引いて。今人間が動き出したら急に犬が乗ってきましたでしょ。ああいう風に選んでいきます。そして来たら必ず触ってやります。グッドだよ、これグッドって言うんだよって言うと、グッドって言うだけで尻尾振るようになります。来るようにする。体中どこでも触れるようにする。はい、今度これ抱え上げてください。抱っこさして抱え上げてください。よいしょ。あ、どっこいしょ。32キロは結構重い。じゃあ足を下ろしていいよ。手でヤッホーってやってください。手を使って、はい、皆さんに投げキッスできる？できない。下手くそだな。いや、参った参った。できる？泣いてたらダメな。下手くそ下手くそ。それでも尻尾、皆さんご覧になりました？あんなことされてて嬉しい。この子たちが一番嬉しいのは人と絡んでる時。一番悲しいのは、辛いのは人が構ってくれないこと。 ですから盲導犬っていうのは常に24時間人と一緒にいます。楽しいんです。でこの子たち特別な犬じゃないです。仕事は特別です。でも普通家庭にいるときは特別な犬じゃないです。ですから我々は訓練するときに叱らないです。叱って教えないです。褒めて教えます。何をしたらよいのかを教えます。ですから例えばじゃあ小さい子来るか来るかおいで。はい、じゃあ君おいで。呼んであげて。
はい、どなたかいらっしゃらない。
呼んであげて、はい、呼んできてあげて。じゃあお姉ちゃん呼んできてあげて。あ、怖いか。じゃあ、
はい、
もっと近くにいたよ。
ちびっこいない。
いいなあ。あ、いいよいいよ。いやか、
さっきね元気のいいちびっ子たくさんいたんだけどね、もう率先して僕やりたいみたいなのね、まあそれぞれにいるからね。これ田田さん、
はい、
ちょっとよろしいですか。
はい、どうぞ。
私またこの2つちょっと聞きたかったんですけど、
はいはい、
まあ意地悪な質問かもしれませんが、
はい、
さっきこの崖っぷちみたいなところを歩いていくのに当たって、はいはい、ワンちゃんが絶対もううんともすんともてこでも動かなかったんですよね、
はいはい、
あれをでも人間が引いてて、
はい、
大丈夫いけるよいけるよってこう指示したとしますよね、
はい、
でもワンちゃんの方がいやご主人さんそれはいかんでしょうと絶対いけませんよと、
はい、
だけどその使ってる方が、はい、いやいや行く何としても行くみたいなことで指示を出した時にワンちゃんはでもやっぱり本当に危ないんですよ、
はい、
そういう時はワンちゃんはどうします。
行きません。バックしちゃいます。
行かない、
はい、
これもご主人様がそう言っても根性でも行かない。
行かないです。
はあ、要するに判断するわけですね。
判断です。そうです。
へ、
だからそれは一つのゲームとして判断してグッドだったっていうことが経験的に知ってるわけです。
で
もしゴーって言って犬が動かなかったら何かある時だから、はい、そこは無理していかないようにっていうふうに指導もしてるんです。
あ、なるほどね、
はい、
そこまで指導してるわけですね、
はい、そうです。
そしたらもう一つ最後に、
はい、
それこそタワーさんのようなプロフェッショナルの方で、
はい、
もうどのワンちゃんでも本当にもう自在に使いこなせるって言ったらまあちょっと表現おかしいですけど、
はい、
仲良しになれるような方がおいでで、はい、初心者の使い、まあ、そのご主人様がついたとするじゃないですか、
はい、
そうすると、
はい、
例えば田川さんのような方がこう指令を出したとしますよね、
はい、
どっちの言うことを聞きます。
それは当然僕の方聞きます。
やっぱそうなっちゃいますよね、
はい、
そうすると例えばの話、そういう状況で混乱が起こっちゃって
か、今のご質問とても良い質問なんです、
はあはあ、
盲導犬できましただからあなたにあげましょうじゃないんです。1ヶ月かけるんです。
は
あ、1ヶ月訓練センターに来ていただいて、
はい、
共同訓練、犬との扱い方を覚えてもらう訓練1ヶ月かけるんです。
はあ、
その間に田和田 100% クライエント 0% これを4週間の間に逆転させるんです。で最後は僕がおいでおいでって言っても無視して通るようになる。そこまでやるんです。
わ、ね、
はい、
かりました。どうもありがとうございました、はい、どうぞ。
出ていただきましたからじゃあ大きい方だから大きい目でいこうか。ちっこいのは、はい、紐持ち方を教えてあげてください。右手は親指だけ引っ掛けます。はい、それを握ってください。ギュッと、はい、それです。はい、左手は添え方を教えてあげて、うん、例えばそれね、後でやったらいいけれども逆の持ち方とどう違うのか。はい、そして左手は長く短く長く短くいつでも手繰れるように教えてあげて。犬は逆にこっちから力で引っ張ったら反対の動き方をします。ですから長い紐短い紐犬の首に負荷がかからないように、そしてちょっとでも犬が出たら左手スッと伸ばして、はいはい、そうです。でまた近くに来たら手繰ってというふうにして歩きます。じゃあちょっと歩き方を教えてあげてください。ぐるっと一周回ってください。はい、 come here here、 もっと大きく行きましょう。大きく、もうあまり犬のこと気にしないでいいです。いないものだと思って普通に歩いてください。いいですよ、いいな。 はい、今度右回りしましょうか。はい、こっちだよ。はい、どうぞ来てください。ヒール、行くよ。そして正面に来たら座らせてください。 SIT シットです。はい、一歩前行って座らせてください。カンカン、シット。はい、紐短くしてシット、そうです。はい、次もう一歩前行ってヒール、ダウンです。じゃあ首輪やってみようか。首輪、後ろの方で一番遠くで犬呼んでください。さてどうでしょう。はい、呼んでください。入りました。多分オルテが、この犬は今日彼と初めて出会ったと思います。この人好きだから、この人いい人だから言うこと聞くじゃなくて、人間みんないい人なんです。楽しいんです。で、こうやって構ってくれるから、遊んでくれるから大好きになっちゃうんです。で、この人訓練士だから言うこと聞こう、そういう話じゃなくて、楽しいから何か言ってくれるから聞いてやろうと思ってるわけです。どうもありがとうございます。
どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。
はい、小さい子が来ると面白いのにな。島田、あの風船抱っこしてる子ゲット。
さあ、勇気あるかな。
おいで。
お、勇気ある、勇気ある。
おー、やったー。
お、勇気ある、勇気ある。お嬢ちゃんだ。しかも
お嬢ちゃんだ
ね。はい、
じゃあね、島田さんね、うん、大きいので行く、小さいので行く。大きい方で行って。はい、
俺は体の方が、ワンちゃんの体の方が大きいですよ。
乗った方が早い。
乗った方が早いぐらいですね。
あまり難しいこと言わないように。はい、左手でちゃんと持って、大きい声でおりこおりこできるかな。はい、できるできる。
おじいちゃんの方がよっぽどおりこだ。
はい、正面向いたら、正面向いたら、うん、こっち側に来てもらって。はい、いいよいいよ、こっち側来て。はい、連れてってあげて。お散歩行こう、お散歩行こう、お散歩行こう。あー、上手だな。座らして、シッと。おりこおりこしてあげて。おりこおりこ、おりこおりこしよう。おりこおりこ、上手だね。もうちょっと歩いてほしいな。はい、こっち連れてきて。
じゃあこっち行こう。
こっち来て。はい、カン、おいで。はい、歩いちゃう。よいしょ。
おー、来た。
あー、来た来た。はい、歩いて連れてっちゃおう。乗った方が早いよ、本当に。
連れられてるって感じもなきにしもあらずですけど。
はい、ありがとう。
はい、どうもありがとうございました。
特に家庭犬の場合はどの人にでも言うことを聞く必要はないです。ないです。家族の言うことだけ聞けばいいです。でも盲導犬の場合は相手を見て聞く人聞かない人っていうのはあっては困るんで、ですから誰の言うことでも聞くように教えてあります。もしノー、ダメ、これやったらダメ、あれやったらダメって教えてたら、犬は相手選ぶようになります。でも例えば彼女のように小さい人間でもグッドグッドってニコッとしてもらうと犬は嬉しいんです。だから小さいから犬は舐めるってよく言いますね。でも犬は舐めません。あ、来てくれた、また来てくれたの、
また来ちゃった、
うん、おいでおいで、
お気に入りだね。
うん、犬は人を舐めるっていうことはしません。だけど言うことを聞く人、お父さんの言うことは聞きやすい、子供の言うことは聞きにくいっていうのは、実は分かりやすいか分かりにくいか、これだけです。
なるほど。
ですから人間が思うような舐めるですとか、そういう高度な精神活動は犬はなかなかできません。ですからどの子も グッドグッド、はい、お利口お利口、乗ってもいいぞ、乗ってもいいぞ、よいしょお利口お利口、急に立たせるな、いいのなあれぐらいの体重だったらボーンと持ち上げちゃうから、あ、怖い怖い、大丈夫か、あ、すごいすごいというふうに、この子、特にこのオルテガが小さい子に乗られても何しても平気だっていうのは、そういうふうな育ち方をしてるんです。で、さっきやりました黒い子もちょっと前に出してください。尻尾持ち上げたり、鼻の穴に指突っ込んだり、口の中手突っ込んだりしてます。これでも平気で言います。これはこういう育ち方をしてて、こういう遊びだっていうのをよく理解してるの。この子はバイバイできる？これはね、選手先生、立派な盲導犬になる人、はい、はい、立派な盲導犬できますか、
はい、
はい、このしらーっとした顔、そしてもっと優しくバイバイってできるの、これ、
はい、
何キスできるの、下手だな、チューが下手だな、はい、立派で、立派な盲導犬になると言っております、はい、ありがとうございます。家庭犬と盲導犬、そんなに大きな違いありません。ですけれども、盲導犬の場合は外でご主人に仕事をする場合、ちょっと責任を負います。それは決まったルールに従って歩くということです。左側を歩いて角段差、障害物を教える、これだけです。あと家庭犬は家族を癒すというとても大切な仕事を持ってます。どの子たちも健康であってください。そしてその健康を守っていくのは飼い主の責任です。先ほどやりました、耳の匂いを嗅ぐ、そしてうんち、立派なうんちが出てるかどうか確認をする、拾い食いをさせない、そして体中にちょっと全部触って皮膚病ないか確認してください。これ1日5分かかりません。お宅の犬にも必ずやってください。そしてご飯は決まった質の高いフードを1日に決まった時間、決まった回数、決まった容器で与えれば、それがご飯だって分かります。毎日同じもんでかわいそう、これ人間の考え方です。犬たちは平気です。ですからどうぞ皆さん、犬のためというふうに考えるんであれば、特に1日のチェック欠かさずにやってください。そしてフードも良いフードを選んで与えてください。うんちがそのバロメーターです。家庭犬、噛む教えてください。そしてグッドを教えてください。そうしたら立派な家庭犬になれます。どうもありがとうございました。
あ、すみません、玉田さん、最後にごめんなさい、何か リスナーというかオーディエンスの方の方で、何か玉田さんに盲導犬だけじゃなくて犬について全般でも構わないんですけども、ちょっとこれ聞いておきたいみたいな、そんなこと なかったりしませんか。大丈夫ですか、大丈夫ですか、はい、じゃあまあそんなことでね、
しばらくマースジャパンリミテッド、あの前におりますので、
はい、そうですね、
はい、遠慮なく来てください、はい、どうもありがとうございます。
どうも
ありがと
うございました。日本盲導犬協会、田原市トークショーでございました。どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。どうもありがとうございました。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店、
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
ない。
東映自動車、車保険、何でも相談。東映自動車。東映自動車、国産会社、何でも揃う。 険何でも相談東映自動車。
どうもサンマンマンことキーボーです。
エンジョイヒメネーです。
恋の街楽大聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大
どうぞよろしく。
どんどん参加することによって、まあ、人間自身もやっぱりどんどんとこう成長していくっていうかな、
はい、
経験を積んでまたスキルを磨いていくというふうなことがあって、はい、まあ、総合的に、まあ、犬たちだけの付き合いだけじゃなくていろんなその新しいイノベーションもあるわけじゃないですか、
はい、
そういったものをこうどんどんと生活の中に取り組んでいってより良い環境の中で、
はい、
より良い生活を手に入れていくっていうのはこう日本の、あ、日本じゃなくて人間のね一番大事にしなきゃいけないことかもしれないなというふうに思ったりしますね。
はい、
はい、
今回あの体育館でいろいろイベントあったんですけど、ね、やっぱり元気な企業がね、はいはい、目黒区にはまだまだあるんだなっていうのを今回の目黒リバーサルフェスティバルではすごい感じましたね。
すごいね。
目黒区は活気があると思いました。さすがリバーサイドフェスティバル。
そうですか。
はい、
なんか選挙が近づいてるから違います。
え、
選挙演説みたいな。明日にでもなんか立候補しようかな。
立候補しよう、まあ、
力強い前
向きに検討しておきます。
力強い発言じゃございませんか、はい、しかしね、
いや本当にね、はい、
あとでもまあ総合的に今日、まあ、ホールの方で歌ったりとか、
はい、
いろいろまあこちらの方イベント参加させていただいたわけですけども、
はい、
まあ、その力強い発言を聞いたところで今後も岡本光頑張っていかなきゃいけないわけですけども、
はい、
近しいところでの告知とか等がありました
ら、ね、
いいですよ、
はい、もう今月はないんですけど8月の1日、
うん、
1日ですね、
はいはい、
北千住の方でございます、
はい、
夜7時から、
うん、
灯籠流しと音楽会という野外ライブですね、
はいはい、
こちら入場無料になってます。その後ライブとかもあります。そして8月8日、
うん、
8月8日、
はい、
なんと目黒の権之助坂降りる途中にですね、
ほうほう、
明石焼きの店明石のがございます。そちら貸し切りでですねバースデーイベントライブを行います。毎度
なるほどなるほど、
はい、残りあと4席で満席になってしまうんですけど
目黒でお誕生日、
はい、もうやっぱり目黒ですよ。目黒
っ子じゃないですか。
いやもう目黒からもう発信していきましょう。企業とかイベントとか、祭りとか岡本とか、
そうですか、
さんまとか、
なるほど、
目黒ですよ。目黒でスタートですからね。
この前赤坂行った時もそんなこと言ってなかったっけ。
そうですか、
港区中心にお送りしていくんで。
そんなこと言ってないんですよもう私はもう目黒がふるさとなんで。
なるほど、
第二のふるさとですからね。
はい、
はい、
じゃあ目黒区でどんどんまた盛り上がってまいりたいと思います。
盛り上がってまいりましょう。
はい、じゃあまあそんなことなんでね、
はい、
学園的には岡本光第1週放送第2週目が、はい、シンガーの第3週目はい、同じくシンガー一野歩美、第4週目が森下明美、第5週目琴結城、そういうまあ
サブパーソナリティね、優秀なサブパーソナリティとおさまんまなキーボイドでお送りしております、
はい。
入店時はゴプロビルのね、1階にて、毎週金曜日行っておりますので、ね、
はい、
4時から5時半までお送りしておりますので、もしお時間のある方はね、どうぞお出かけになっていただきたいと思います、はい。そして来週の放送はと言いますと、はい、こちらの中小企業家同友会でもね、まあ、本当に8年6期のご活躍だと伺っております。中小企業家同友会の中でもね、こう言って古藤優希さんをお迎えしてですね、放送の方学 F レギュラー放送にてお送りしてまいりますので、どうもこちらもお楽しみというふうなことでお願いしております。さあ、今日のイベントに関して総括していただきたいんですけども、どなたがおいででしたらばこちらの方で、
はい、
まとめていただけるとありがたいんですけども、代表して砂川さん、
砂川さん
まとめていただけるとありがたいんですけども、
よ大統領、
はい、よろしくどうぞお願いします。
お願いします。すみません、はい、椅子はないんですけども、お願いします。
椅子なきゃこっちにあるよ、
空中椅子で、エアー椅子で、
まあ、ここに椅子あるから座らせてあげなきゃかわいそう
ですね。そうですね、
立ったままで、はい、それになったって疲れてんだし、
ここに荷物がね大量にあって座れない状態なんです。
はい、砂川さん的にはどんな印象だったでしょうか。じゃあ、まあ、スタンドマイク、ちょっとマイク持っていただいて、
はい、今日のイベントはすごく盛り上がって面白かったと思います。
あ、そうですか、
はい
はい
はい。
砂川さん的にはもうなんかボロボロみたいな、
いろいろ変更がありまして、プレッシャーが大きかった
まあでも美味しいお酒またこれで飲めますよね。
そうですね、
ね、それが本当に楽しいだからね、
はい、
こうやっぱりみんなねそれだけのこう力が入ってるだけね、こうやっなんか達成感みたいなのがあるからね。
そうです、
はい、お疲れ様でございました。
ありがとうございました。どうもありがとうございました。
まあ、砂川さんだけじゃなくてね、こちらに、はい、おいてのですね、本当に、まあ、こちらの会を盛り上げていただいた皆さんにね、はい、特に、まあ、事故だとかね、何か事件とかっていうふうなことの情報も伝わっておりませんので、
はい、
本当に、無事に滞りなくイベント終了できることをありがたく思っております。学大 FM もね、こちらにまた2年目参戦させていただきまして大変ありがたく思っております。ボランティアのね、まあ、池田君をはじめね、本当に皆さん大活躍でありがとうございました。学園的にはですね、また本当にそんなことでですね、これからもどんどんと目黒の地域に根ざしたですね、活動で貢献させていただくように頑張ってまいりたいと思います、
はい。
番組的にはいつものように皆さんからたくさんのリクエストやご感想ご質問等をお待ちしております。お問い合わせは http://学大-fm.com/ 宛てまでじゃんじゃんどしどしとお寄せください、
はい。
ブースの皆さんはですね、まだしばらくお時間ございますけども、はい、そろそろ後片付けといったような調子になるかと思いますけども、撤収まではね本当にイベントでございますので、はい、どうぞお気をつけて、撤収していきますように、大変本当に長らくのお時間お疲れ様でございました。
ありがとうございました、
はい。お待たせいたも大変お疲れ様でしたね。
ありがとうございました。
オーディエンの皆さんに何か一言ございましたら、
そうですね、ぜひね今日 CD いっぱい持ってきてるんで買って帰ってください。
そこかい、やっぱり、
はい、
あなたもうそれで押してった方がいいよこれから。
そうですね、はい、はい、ぜひ お願いします。
はい、そんなこんなで番組的には、はい、じゃあ今日はこれにてイベントをお開きということなんでね、
はい、
いつものようなご挨拶で終了させていただきましょうか。私が学大 FM デラマだと申し上げましたら、元気に来週というコールで皆さんで、ね、ご発声いただきまして締めさせていただければありがたいと思います。よろしいでしょうか。池田さんもよろしいでしょうか。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。